神殿も一つのプロセスという宣教題で吉高加納牧師に宣教いただきます。
皆様おはようございます。Zoom の向こうの皆さんおはようございます。バビロン捕囚から解放されたユダ・ベニヤミンの子孫たちがエルサレムに戻ってきてからどのような歩み方をしていくのか、それを今絵面記で読んでいるところです。今日は絵面記の6章、6章はエルサレム神殿の完成を記した箇所です。ただですね、3章から6章に先週から今週飛びましたのでね、そこに至るまでの紆余曲折がありまして、その、いきさつを見ておくことが重要ですので、復習がてら絵面記1章から6章までの流れをずっと皆さんと一緒にざっとたどっておきたいと思います。で、簡単なメモを関東言、中方関東言に記しておきました。そちらを手元にご覧いただきながらお聞きください。で、1章はバビロン捕囚の浮き目にあっていたユダとベニヤミンの民に対して新たな支配者になったペルシア王キュロスがエルサレムに帰っていいと、そして神殿を建築していいですよと、そういう勅令を出します。バビロニア捕囚から実に60年後のことです。捕囚中に特に未来の予言をしたエレミアの予言が実現をした形になりました。で、2章は帰還したのは、民のうちの一部だったんですけれども、それでも相当数の人々が、帰還、ないしは出発いたしました。その一族のリストが2章にはずらずらっと記録されております。帰還者たちの総数は 42,360 人と。で、ユーフラテスの川岸からエルサレムまで4ヶ月にわたる旅を終えてエルサレムに戻ってまいります。3章は帰還した帰り着いた民が一つになってカリオの祭りを捧げるという場面です。エルサレムに帰って最初の礼拝となりました。で、このカリオの祭りは昔出エジプトの荒野の生活を記念する祭りだったんですけども、それからはバビロン捕囚からの解放を記念する、そのような意味も持った祭りになっていきます。で、またユダヤにとって新年になっていくわけですね。で、帰還した民はソロモンが建立した、昔ソロモンが建立した、それを第一神殿と呼びましょう。第一神殿が建っていたのと同じ場所に改めて今度は第二神殿を築こうとして、古い神殿の場所を、ずっと占有していた瓦礫を片付けます。そして神殿の基礎工事に取り掛かるわけですね。神殿の基礎が出来上がった時、人々が甘霊にむせぶという箇所がこの3章に記されております。それが先週までです。で、4章、その基礎工事ができたと。で、それに続いて神殿建設が続いていくと思いきや、その事業は思わぬ妨害が入って暗礁に乗り上げてしまいます。カナンにずっと暮らしてきたサマリア人たち、サマリア人というのはですね、かつて十二部族イスラエル、同じ民族でありながら、かつて分裂をしましてね、北王国エフライムというところが、十部族連合がアッシリアに滅ぼされてしまって先に滅んでいるわけなんですね。で、その北王国の人たちの子孫が残っていたわけなんですけども、その、サマリア人と呼ばれていたんですが、そのサマリア人たちが、この神殿建設工事を協力したいと、手伝いたいと、申し出てくるわけですけれども、この帰還の民ユダヤのですね、指導者ゼルバベルという人なんですが、この人、建設工事の、要するに監督でもあります、総監督でもありますが、このゼルバベルはその申し出、協力申し出を断ってしまいます。で、今日の主法関東言には、 断った理由はわからないと括弧書きしていますが、おそらくは、滅んだ後ね、イスラエルが滅んだ後、エフライムが滅んだ後、他の国の人々と混合結婚を続けてきたサマリアの人々とバビロン捕囚によって結果として、これ括弧付きですが、結果として純潔が守られてきた自分たちユダ、ベニヤミン、つまりアブラハムの子孫としての純潔が守られてきた、そのような自分たちと明らかに区別する考え方がこの時前面に出てしまったんだろうと思います。で、そのようなユダの人たちからエフライム、カナンの人たち、あるいはサマリアの人たちを拒絶した、この拒絶は深い禍根を残します。深い禍根です。で、そのことを恨んだサマリア人たちは逆にこの工事に対する妨害を企て始めます。で、キロス大王が死んだ後にペルシャ王になったクセルクセス王に対して、神殿建設は我々は反対ですという告訴状を出します。またその後ペルシャの王様になったアルタクセルクス王の時代にも、あの神殿建設はペルシャ王に対する反逆と悪意の都を建設しようとしているんですという警告状を送るんです。で、アルタクセルクス王はその警告を受け入れまして工事中止の命令を出してしまいます。その結果、実に15年間もの間この神殿建設工事が中断してしまうんですね。このことが記されているのが第4章です。で、ユダの地に帰還した民と、いわゆるそれまでその土地にとどまって住人たちとして暮らしてきた人たち、この両者のですね、折り合いがつかないというか確執のようなものは、後のイエス様が生きられた時代にも非常に根深く根強く残っておりまして、さらにはイエス様から2000年を経った今日という時代、20世紀に入って突如としてイスラエル建国が起こるわけですけど、そのイスラエル建国とパレスチナ住民たちとの血で血を争うこの争い、そういう確執にまで今日に至るまでそれは残っているということを考えるときにね、私は歴史に足らればはないと思いますが、もしエルサレム神殿工事を通して帰還民たちと同じ先祖を持つサマリア人たちとが事業協力をして一緒に神殿建築に取り組んでいたならば、歴史は変わっただろうと、そのように考えさせられるところであります。五章になりますと、その頃活躍していた預言者のことが紹介されます。ハガイという預言者とゼカリアです。この二人は彼なかなかのナショナリストでありまして、かなり強烈な激励と警告をしながら、ユダの人たちに神殿建築を激励していくわけなんですね。で、人々はこの預言者に励まされて、なんとか建築再開の気持ちを保持していくわけです。ちょうどその頃、またさらに次のペルシャ王のダレイオスという王様の時代になっているんですけど、そのダレイオスの時代に、ペルシャに反感を、あるいは反乱を企てている、そういう地域がないようにと見張っている巡察官というのがいるんですけど、その巡察官が、つまりこの地方、パレスチナ地方、エルサレム周辺地方の巡察をしている巡察官が、この人たちがずっと念願に思っている神殿建設というのは、聞くところによると、伝説によると、ペルシャ大王キュロス様のそもそも命令によって始まったと、そのように自分には聞いたんだと。で、それを確かめてほしいという書簡が巡察官からダレイオス王様のところに届けられるんです。で、もしあのもう神格化されているキュロス王の命令がもともとだったとするならば、 キロス王の命令に背いているペルシャ王は、これは反ペルシャということになりますので、ダレイオスは青くなりまして、すぐにペルシャの諸侯を調べるんです。そうしましたら、実際本当にキロス大王がこの神殿建築を許可し、そして応援もしたんだという、その勅令の写しが発見されるんですね。これが第5章。そして第6章、ダレイオスは一転してエルサレム神殿建設の許可を出します。でそれだけではなくて、他の国の人々はこのユダの民のエルサレム神殿建設を邪魔してはいけないんだという勅令も発令します。でこのようにしてエルサレム神殿は、まあ、工事の再開から数年後に完成します。まあ、紀元前515年とも、あるいはさらに2年ぐらい前、517年頃とも言われております。そしてユダの民は杉越の祭り、まあ、これは悔い改め、贖い、罪の贖いの祭りでもありますけれども、この杉越の祭りも合わせて捧げたということが記されています。しかも、かつてエジプトを脱出した時の杉越ですね、門に血を塗って、そして神の裁きが杉越したという、あの杉越の記念という以上に、この捕囚という試練の歴史をくぐり抜けてきた自分たちや、それから今日の箇所を読んでみると、捕囚のためにはならなかったけれども、その地の諸民族の汚れを離れてきた人々も加わって、神が自分たちを滅びから過ぎ越させてくれたことを感謝して記念する祭儀を行ったっていうんですね。新しい神殿ができた。で、この神殿で礼拝するふさわしい民の定義がここで行われるわけです。それはまさにユダヤ純潔主義でありました。捕囚で純潔を守られた自分たちと、捕囚はされなかったけれども純潔を守ってきた民とによって杉越の祭りが行われるわけですから、純潔を守られるということが、これ私純潔は全部カッコつきで使ってますからね、純潔が守られてきたということこそが神の民の定義であるという、そういう新しい神殿と神殿をすることができる人間の定義がこの時に定まったというわけです。いわゆる純潔を守り抜いている者たちによる新しい宗教国家の再生、それが強く意識されるようになったというわけです。でね、バビロン捕囚の間中、イザヤにしてもエゼキエルにしても、あまたの預言者たちが将来いつか必ずエルサレムは復興されるという祝福が語られてますよね。でその時には、将来未来エルサレムが復興される時には、神の宮が復興される時には、全ての民族が共に神を礼拝するようになるだろうというビジョンがいっぱい語られてるんです。にもかかわらず、ユダヤの民はどうしてこの大切なターニングポイントで純潔にこだわってしまったのか、そしてそれは果たして神の思いにかなうことだったのか、これは歴史にものすごい過去を残すんです。神殿は完成し、そこに、まあ、このあと7章はエズラが帰ってくる場面なんですが、エズラ記なのにエズラが出てくるの7章なんです。でこのエズラがペルシャから神殿の後帰還して、この純潔の民に律法教育を開始します。律法教育を徹底して開始します。まあ、ハードができていよいよソフトと言いましょうか、外枠ができていよいよ中身を作っていくというわけです。神殿を中心とした精神形成、ライフスタイルの形成が強固に進められ、まあ、いわゆるだんだんとユダヤ教システムの形成が作られていくことになります。まあ、しかしそのような、まあ、ユダヤ教の民、ユダヤの民、神殿の礼拝する民の形成というのは、まあ神の民の形成というもう一方の言い方になっちゃうわけですけども、そのような神の民を作るとかね、 願っていた栄光のエルサレムを打ち立てるというこういう歴史をしかし見ていくと、まあ、決してスムーズに、そして美しくきれいに進んでいるとはとても思えないんです。エズラ記を読み始める前、私たちダニエル書を読んでましたよね。で、あのダニエル書はバビロニア捕囚記を生きたダニエルたち若者の奮闘記のような形を取りながら、実際にはそれが書かれたのは紀元前167年、つまりこのエズラ記よりもずっと後の時代です。エズラ記よりもずっと後の紀元前167年に起こったマカバイ戦争時代に、セレウコス朝シリアのアンティオコス大王がエルサレム神殿にゼウスとかアポロンとかを祀って、それから律法を廃止させて、でユダヤ人の嫌っている豚を生贄として捧げてっていう祭儀を取り入れていく、こういう異教の神殿にしてしまったことに対する反乱戦争、マカバイ戦争を背景にしてダニエル書は記されているという話をしましたね。それから皆さんご存知のように、イエス様が生きた時代のエルサレム神殿は、まあ、ユダヤ人とは言えないヘロデ大王の政治的思惑によって大々的な拡張工事が行われていた時でした。ちょうどその時でした。で、実に華麗な修復修正が施されていたようです。で、神殿をゴージャスにしていくことによってユダヤ教の支配層の関心を買おうというヘロデの思惑と、内心ではヘロデ大王のことを侮辱していながら、でもヘロデ資本によって自分たちの支配体制を確かなものにしたいというユダヤ議会の打算打決、こういうものが当時の神殿を立派にしていたわけですね。そしてその神殿建築費は一般民主の上に課税されていたと言われています。そして神殿への供え物を販売する商人たち、献金用のユダヤ貨幣に両替してリザヤを設ける両替商たち、あるいはその他お土産物を売ったりする神殿関連商売の利得の温床になっていたのがイエス様の時代の神殿の風景でした。つまり神殿貴族と関連業者、そしてエルサレム巡礼をする観光客との間でのみ莫大な資金が循環している。そして一般民衆はローマからの税金に加えて神殿税が重税として課税されている。こういう神殿がもたらしているおぞましい民衆抑圧、これをイエス様は見て、そして祈りの家と呼ばれるべき私の父の家をお前たちは強盗の巣にしてしまった、そう言って蹴散らしたのであります。イエス様は別のところで、野の花を見よ、栄華を極めたソロモンでさえこの野の花の一輪ほどに着飾っていない、そのようにおっしゃいます。それは同時にソロモン、ダビデソロモン規定という礼拝規定があるんですが、礼拝をするときには聖歌隊4000人、それから管楽器、木管楽器、打楽器、弦楽器、フルオーケストラで礼拝をしなければならないという規定があるんですが、そのソロモンの神殿で捧げられていた大々的な礼拝ですら、野の花一輪が神を褒めたたえているその礼拝には及ばないと言っているんです。イエス様の心はそういう心だった。今日招きの言葉で読ませていただきましたが、一人の弟子がイエス様に、まあ、神殿に組まれている立派な石を見て感嘆した。素晴らしい石ですね。イエスはその弟子に対して、これモールス信号の通訳が入ってますけどね、まあ、どうぞ気になさらないでください、 これらの全ての石がバラバラに崩れ落ちる日が来る。全ての石が別の石に乗っかっているということさえありえないほどにバラバラに崩れてしまう日が来ると予言し、本当に実際本当にローマ皇帝、今度はローマの時代、ローマ皇帝、あ、イエス様もローマの時代ですが、ローマ皇帝ティトゥスの下で紀元66年に始まったユダヤ戦争の結果、紀元70年にこのエルサレム神殿は破壊されてしまう。そして今日まで二度とこの神殿は建っていません。今西の壁の一部がその名残を残して残ってるんです、ね、これが嘆きの壁と呼ばれている場所であります。まあ、このようにね、今日は神殿をキーワードにして、まあ、いわゆる神の民というものの形成の歴史を、まあ、大まかにたどってみても、まあ、ソロモンによる神殿建設以降、まあ、大体神様はもともとダビデが神殿建てたい神殿建てたいと言った時に、神様は私はそのようなものの中には住まないおっしゃっていたのにもかかわらず、それにもかかわらずソロモンが神殿を建設してから以降ずっと人間は神殿に固執し、神殿をめぐって分断を引き起こし、神殿ゆえに戦争が起こり、神殿あるがゆえに神を礼拝する心がダメになっていった。聖書はそれを描いていると思う。エズラ記に記されているこの神殿再建は、神殿立ちましたよ、すっごく喜ばしい場面なんですよ。しかしそれはだとしても神の民の完成でも何でもないんです。まあ、皮肉って悪いですけど、むしろ新たな混乱と堕落の始まりでしかなかったとさえ言うべきなんですね。まあ、神殿を建てたい、神殿を建てよう、再建しよう、そのことがね、バビロニアに打ち倒され捕囚という過酷な中を生きる民にとって唯一の希望になって、生き抜く気力を与えてきたという事実も分かります。分かります。そうだったと思うんです。しかし人間はそれを手にしたとしても、だからといって真の神の民になることはできないんです。そのもう一方の事実を私たちはよく見ておかなければならないのです。先週は礼拝する人への旅路と題してお話をしました。礼拝する人になる、礼拝する人生を歩む、それはいつも礼拝と生活、礼拝堂と日常の私たちの場所とが往復作業を起こす、循環作業を起こす、そういう生き方を私たちに呼びかけて招いていますねという話でした。神を礼拝する者として生きてみる、あるいは神を礼拝した者として生きてみようとする、神を礼拝し、そしてそれゆえにこの世と関わる歩みをイエス様に習って、イエス様に聞いて生きてみようとする。イエス様は誰と生きただろう、イエス様は誰と礼拝しようとしただろう、イエス様はどう生きただろう。礼拝する人への旅路にはいつもそのイエス様はどうだろうという響きが響くわけですね。本日の聖書の箇所の記録の中でね、実に興味深いフレーズがあります。これ14節なんです。ユダの長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言に促されて順調に建築を進めていたが、その後イスラエルの神の命令とペルシアの王キロス、ダレイオス、アルタクセルクセスの命令によって建築を完了した。そう記されている部分です。 神が立ててくださった。そして神はペルシア王の手を用いてさえ立ててくださったと読むのが素直な読み方ですが、しかし神殿といえどもこの世の権力者の認可の中で立っているんだという厳然たる事実をも表している部分だと思います。悲しいですけどね、この世の権力に立てられてるんです。で、日本バプテスト連盟が戦後連盟結成した1947年、その時には16の教会伝道所でスタートしました。そしてたちまちアメリカ南部バプテスト連盟から莫大な資金が投入されまして、早速1県1教会という方針政策が取られます。戦後焼け野原であった各県庁所在地の一等地にそれぞれ200坪を超える教会境内地を購入して街道牧師館が建築されていきます。それから22年後の1969年、ここまで成長がぐーっと上がるんです。で、69年に横ばいになっていくんですけどね、これ後で説明します。1969年には教会伝道所数は248に増加しています。16から248です。結成からその年までのアメリカ南部バプテストの連盟、南部バプテスト連盟からの資金が毎年2億2700万円、当時の金額です。当時日本全体の教会の献金の総額、280の教会の献金の総額が2025万円の時代に1年間に毎年2億7000万円の資金がアメリカから来ていました。現在の価値にして12、3億円だと思います。毎年その分配によって教会建築は進められていった。1969年というのはドルショックです。ドルが1ドル360円というものすごい時代のドルの力だったわけですね。その時代に教会を与えられた私たち日本バプテスト連盟の諸教会は剣道式の時に主なる神が私たちの教会を建ててくださったときっと告白したと思います。しかし神とサザンバプテストとドルの力が私たちの教会を建ててくださったと告白した教会はないと思います。事実というものはしかしシビアに歴史の後になると歴史を通ってきます。その時教会を建てたのは確かに神様の導きがあった。しかし同時にこの世のえげつない力もあったという一方の事実もね、私たちは自分たちの歴史を時に厳しく振り返らなければならない。その時に私たちは十分に本当に懸命に神様の前に献身をしていたのだろうかということ、そしてその時の恵みをね、あたかも自分の力のように、自分たちの信仰の力のようにだけ私たちは表現してはいけないのではないかというようなことなども私はやはり振り返させられるんです。今となってはですよ。ただ今そのようにして捧げられた教会も老朽化し、自らの教会の捧げ物でその後建築を果たした教会もありますし、あるいは逆にその老朽化した教会の補修と維持に宿泊している教会もあります。中には新街道建築を勢いよくね、この 自分たちで建てて、でもその時教会がすごい元気で勢いがあってっていう風にして、勢い余った建築物の今となってはその時に建てたものの維持に本当に苦しんでいるという教会、なんであんなでかいもの建ててしまったんだろうという、そのことに今は苦しんでいるという教会も結構あるんです。ですからね、街道建築っていうのも悲喜こもごもです。で、教会を作る、礼拝する共同体形成をするということのもう一つのプロセスなんですね。でも私たちはそれを本当にもっともっと長く歴史をつなぎながら、礼拝共同体というのを作っていかなければならない。私たちはこの市川、そしてこの八幡という場所に、共同体を作っていきたいなと思うんですけどね。今日私たちが生きているこの、場面もまた一つのプロセスですね。1962年に開拓伝道が開始された市川八幡教会も、1995年に街道建築、今のこの街道を建築を果たしました。そして、それから20年経って屋根の修繕をしました。そしてそれから25年経ってフローリングを実施して、礼拝空間をみんなで保持してまいりました。そして、今、コロナというね、戦後日本の、世界にとってもそうですが、宣教の歴史、宣教師にとって経験したことのない現象を今経験して、私たちにとってね、礼拝するということはどういうことかということを新たに問われていますね。だから私そのものがですね、このパンデミックという状況の中で礼拝を守るということの意味って何だろうってみんな問われたと思うんですよね。考えさせられたと思うんですよ。そして本当に礼拝する人生、礼拝をする人になっていくというのはどういうことなのかなということを今やっぱりこう模索してると思うんですね。でこれすごく大事なことで、今の時代の人たちとこういう共有のパンデミックの苦しみをこう味わいながら、人が神を礼拝する、人と人が一緒に神を礼拝するということがどういうことであるのかなということを、私たちはあまりこうこれだって固定しないで、本当に今からも尋ね求めていきたいと思うんですね。聖書を読みながら、でも一緒に考えながら、神の民になるということの難しさを知らされながら、それでもイエス様に励まされて礼拝する人への旅路を歩んでいきたいなと思います。お祈りをいたします。神様、エズラ記を読みながら、神の民になろうなろうとしても、清い民になろうなろうとしても、それがそうはいかない歴史を私たちは読ませていただいております。ひとときひとときの思いがあり、ひとときひとときの歓声、喜びがあります。しかしまたそれが自分自らの誘惑になっていくということを歴史が私たちに教えてくれています。私たち市川八幡教会も1961年からの歩みをこうして歩ませていただいておりますけれども、今この時のこの場面をも一つの歩みのプロセスとして、未来に向かって、御言葉に聞きつつ歩むことができるように導いてください。今こうして一緒に歩むことを招かれ許されている仲間たちと、本当に思いを組み交わしながら、祈りを合わせながら歩んでいくことができますように、聖書の人々とも私たちは対話しながら歩んでいくことができますように、今日から始まる1週間をどうぞお導きくださいますように、これらのお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。